アフターです。この台本のさ、最初の毎月ごとってさ、毎話ごとって意味だから、毎月のテーマで。
そうだね。
うん、最
はい。
初の台本とかも
毎月に、毎月、
の。
毎月のね。はい。そうだね。
じゃあ、
じ
そうです
ゃあ、
ね。
テーマと、まあ、もろもろの雑談と。
うん。
で、
で、俺7月は試験だから。8月？
そうだね。8月2本お届けする形になるかな。つなげてもいいけどね。
うん。あ、8月2本？
2本か1本を、
うん。うん。
ちょっと長めに撮るか。
確かに、夏だからなんか企画を。
夏ね。いくつか挙げてもらってるけど。
俺の一押しは、
うん。
これ。読んだ本について堂々と語る方法。
もう、うちらに最適じゃん。
これね、読んだことないんだけど、
うん。
なんかね、すごい名著らしい。
本当に。
なんかタイトルこれなんだけど、
う
本当にこんなことする、なんか、ハウツー本ではなくて、つまらんことするハウツー本ではなくて、なんか、どこまで読んだらこう理解したか、みたいな。読んだと言えるのか、みたいな話。
ああ。
読書術の話
読書術。あれは読んだことあるよ。斉藤先生のやつ。
だよね。なんか、斉藤先生いっぱい本出してくるよ。
読書術あるよ。あれないかな。なんか、買った気がするね。
メルカリで売っちゃった？
ああ、ただ読書力か。これ。この人もなんか同じようなこと書いてる。いいね。読んだ本について堂々と語る本。語る方法を。読んでいない本についてか。
そう、読んでいない本だ。
読んでい
い
な
ない い
本
本
に
につい いて、
て堂々と語る方法。
ちくまう学芸文庫。
いいんじゃない？面白いじゃん、これ。
これね、読んでみたかったね。
あ、そう。結構ライトな感じがするけど、ページ数的にも。
ページ数いくら？
ページ数？あれ
300、
か。
300ページ。まあ、普通の文庫やね。
うん。
っていう。
いいじゃん。俺この本知らんかったわ。
まあね、この本を扱うポッドキャストをやってるものとしてね、読書術やった方がいいんじゃないですかっていう。
そうね。そう
一
ね。
度収めておいた方がいいんじゃないですかって。
確かにな。いいですね、それは。それいいんじゃない？
まあ、これ読めば、山本も今月読むの忘れたなって時も、堂々と喋れる。
俺忘れてないから。いいね。読んだ本について堂々と語る方法。僕はこれがやりたいな。あとはでも、メディアの話と、夏？
ああ、テーマ夏で、深夜特急オンザロード。あと夏への扉っていうこの SF の名作があってな、
ほ
すごい美しいんよ。
うほう。あ、そう。あ、そう。
ぜひ読んでいただ
サイエンスフィクション。
きたい。まあ読んだけどね、もう夏やん。でも、深夜特急、あれよ、旅するやつ。
おお。
これ読めば旅がしたくなるっていう本。
めっちゃあるじゃん、しかも、深夜特
そうそう
急。
そうそう。
なんでこんな。
だけ、ちょっと、
めっちゃあるな。
めっちゃあるから、どうしようかなって。
8月にはでもいいか。
まあ、確かに。うん。
ああ。
で、こんなゲームなら秋に残しておいて、読書の秋、フェアみ
いいね。
たいな。で、オンザロードも、これもアメリカ大陸を車で旅する話らしくて、名作らしい。
すげえな。なんだろう。深夜特急か。
まあでも夏かって言われるとよくわかんない。
読書な。確かにな。一応夏になぜか知らんけど、ライミングだけを捕まえておいていたんだけど、さっき。
苦い思い出があるか
これはもう、いや、読みたいだけじゃ、キャッチャーインザライブを読みたいと思って。
ら。読んでくれ。
でももういいかな。番組で紹介するほどテーマがはっきり決まらないっていう。
いや、そう、俺絶対喋れん。喋れんわ、あれは。もう。
そうそう、あ、ちょっと難しいよね、あの本。でも今読んだらさ、なんか多少でも伝わるものあるかなと思ってさ。俺も高校生の時だから読んだ。
俺も。いやー、俺はね、もう分からんかったね、あれは。
電車乗ってラグビー見に行く。ラグビーだっけ？アメフトだっけ？どっちか見に行くじゃん。その印象しかなくて、でも。
で、あと山本。
あの、物語を語ろうっていうので、最近ちょっと読めてないんですけど、買った本があって、ストーリーっていう本があるんですよ。ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則っていう本で、
うん、
なんか物語を作る時のハウツーというか、バイブルみたいなことで紹介されてて、確かに、なんか脚本の話とか、
そう、
ストーリーテリングの話とか書かれてて、
物語ってのビジネスのなんか物語みたいな感じじゃなくて、ガチの脚本みたいな。
そうそうそう。ストーリーをどういう風に語るかとか、どういう風に構成して書くかとか。でもあの、Amazon とかの内容紹介を見ると、脚本家だけじゃなくて、小説家とかジャーナリストとか、文章作家とか、なんかいろんなタイプのストーリーテリングについて視点を提示している一冊になってるらしく。なんかその、まあ、型？物語のその、いわゆる手張りをこう知りたいなと思って、まあ、週の方ね、最初。
はい。
なんかさ、例えば、まあ、こういう風に話をしてる時の、まあ、台本とかもそうだし。
ああ、なるほど。こっちに関連するのね。
もそうだし、例えば自分でさ、ブログとか書く時もそうだし、じゃあ誰かに物語、なんかこう物語を伝える時に、
うん、
まあ、知っといてそんないかなと思ってさ。
起承転結。
そうそうそう。どういう風に展開を持っていって、あ、じゃあ例えばやろうか。でも僕はやるかわからないけど、YouTube とかをもしやるとしたら、どういう構成にしたらいいのかとか、
うん、
そういうことを考えると、まあなんか一つ。
確かに面白くはありそうだね。
だいつかやっぱこうさ、まあちょっと、まあこれはちょっとできるかわかんないけど、うん、創作とかもさ、できたら面白いじゃん。
うん。
なんか暇な時とかにさ。
どういう創作狙ってんの？
いや、どういう創作狙ってる？僕はエッセイを書きたいっていうのあるんだけどね。
うん、ノートでエッセイ書いてる
じゃん。そうそうそう、エッセイをね。いや、エッセイが好きなんだよ、僕は。エッセイ。知ってる？エッセイ。
知ってる、知ってる。
そうそう。あれが好きなんだ、あいつ。あいつって言っ
ちゃった。あいつって言っちゃった。エッセイ
言えない。コーダーや。
ああ。
随筆？
低いね。
そう、コーダーや。コーダーが書いてる、なんかその、露伴の、なんか、あの、なんでもない日常みたいなのが面白いっていう。
本当にエッセイはなんか人が出るよ。
そうね、
うん。
なんかこう、まだまだとさ、その人のドラマをこう見てる感じがするし、
うん、
まあ、読んだ時にさ、まあ今だったらエモいっていうのかな、わかんないけど、
うん。
その人のこう、物語を掴んだ感じがするから、結構好きなんですね。
うん、いや、あの、古典でもさ、
うん、
なんか、言葉にならない感情、哀れって言って、
うん、
あんな感じが、やばいとかもするよね。
そうそうそうそうそう。
で、最近はエモいだったね。
そうそう。ものの哀れって言うもんな。
うん、
いや、すごい。そう、なんかそういうのがあって、まあ、ストーリーさ、ストーリーテリング自体も興味があって、ずっと。なんかその、何かを動かすときにも必要じゃん。心を動かすっていう意味もそうだし、
うん、
誰かの行動を起こさせるっていう意味もそうだし。まあ、っていうので書いてますってくらい。
うん。いや、まあ、これいつか読んで取り入れたい。
うん。でもいいんじゃない、あの、読んだ本について堂々と語る方法。
読んでない本ね。
そう。
読んでない。ちょっと書きました
。読んでない本ね。読んでない本について。これにしましょうよ。
読んでない。じゃあこれで。
うん。読んでない本をうまく語ろうみたいなテーマですか？
いや、違います、違います。
何にするんですか？テーマは。
ああ、テーマか。
うん。どういうふうなことって話をしたいですか？ていうか、テーマの設計むずい。
読んでないからね。
読みたい本読むみたいな感じする？
いや、これ実際これ読みたい本だから
ね。そうだよね。じゃあ、あれかな？仮置きにしとく？
そうだね。どうしようか。
どうして読みたかったの？読んでない本を堂々と語るっていうのは。
なんか最近、なんか数学関連の本を読んで、まあ理解ってのは何か、みたいなね。
うん、
考えた時に。まあ本もそうだ。で、この本、こう、これ、Amazon の欲しいものリストに入れて何年も経ってたか。
うんうん。
っていう。
なるほどね。はいはいはい。理解について知りたいってこと？じゃ
あ。うん。まあ、そう。何をもって理解とするか、理解したとするか。かな。
それでいいんじゃないの？テーマ。何をもって理解とするか。
まあ、そこまで深いこと喋れるか。
それでいこうよ。何をもって理解とするかで。OK。じゃあ、それでいきましょう。読んでない本について堂々と語る方法という本を、テーマは何をもって理解とするかという感じのテーマでいこうかな。
はい。
で、次回の配信放送は8月になると思いますので、
はい。
7月はお休みです。
はい。
はい。じゃあ、そんなところですかね。他に何かある？
他に、最近読んだ本で、もう一押しの本が、サイモン神の、
サイモン神、
暗号解読って
本。おー、暗号解読。
最近セキュリティに興味があって、読んでるんだけど、はいはいはい、暗号についての歴史書かれてあって、なんか古代からあって、まあ、簡単なやつなんだけど、暗号。で、暗号作成者と 解読者のこのいたちごっこみたいなのが、こう歴史を影から動かしてて、すごくドラマチックだよね。人間の、が入ってきて。
うん。
すごい面白いから。っていう。面白い本見つけたよっていう。
暗号解読。
うん。
なるほどね。いいじゃないですか。いい僕もでも今ね、セキュリティちょっと興味あって。うん。最近買ってまだできてないのが一個あるんだけど、まあ、Python でやるそのセキュリティプログラミングって本があるんだけど。
ガチじゃん。
いや、これ何が面白そうって買ったかっていうと、ローカルホストにサイトをデプロイして、攻撃を仕掛けるっていう現象があるのね。CSRF とかあるじゃん。
CSRF。
CSRF トークンっていうのを発行して、HTML のその HDF かなんかでこう、ページを遷移するときにさ、こう、間になんか横から、偽サイトみたいなの挟んで、みたいな、こう、セキュリティ攻撃あるんだけど、それをやるみたいなところが書かれてて、そうそうそう。なんかさ、そういうこう、相手側の気持ちに立つとさ、対策取れることってたくさんあるじゃない、
うん。
なんかそれ Python でできるのって面白いな、買ったんだね、最近。
確かに、それを自分で攻撃仕掛けるのも面
白い。そうそう、人に、別のサイトだったら捕まっちゃうからやらないとダメなんだけど、自分のローカル環境で、なんかよくから API サーバーかなんかを用意して、それに攻撃を仕掛けるみたいな。
将来ハッカーになって
やばい。でもなんかそのデータとか扱う仕事だとセキュリティの関連結構最近ずっと考えてて、
うん、
保全とかいやなんかなん
ていうの、まあ、確かにデータはなんかそういう安全性っていうのはすごく
そう
プライバシーもかかってくるから
難しいんだよね。安全性と利便性っていうのが結構天秤にかかっちゃう。
あ、それはそう。
ものすごい天秤にかかっちゃうから、
うん、二律背反トレードオフ。
そういやもうすごい誤解を恐れずに言えば、
うん、
プログラマーのソースコードは、
うん、
流出してもなんとかなる
じ
ゃ
ん。
うん、データがなんか個人情報を含んでるわけじゃないから、
うん、
まあ問題はあるにせよ、程度の問題だよね。アクセス拒否すれば大丈夫だから。
まあそう、一番大事なのは、生のデータ。
そうですね。でもデータを活用すると、こう、ものすごい付加価値を生み出せる可能性もあるんだよね。Google さんがってみたいなやつ。
うん、
でもその付加価値を生み出そうとするがゆえに、その扱いが煩雑になっちゃうと、もうリースとかあった時は死んじゃうから、
うん、
そのこうバランス
死んじゃわないように。
そうそうそう。っていうので、結構、データのセキュリティとか、プライバシーとか、個人情報保護とかは結構テーマとして使ってたので、理解した上で、なんていうの、攻めるっていうのが大事じゃない？やっぱり、
うん。
その、挑戦するために読んでるけどね。読み始めたというか。で、そこで暗号の話出てくるから、ちょっとちょうどいいなと思って。暗号化の話、証明書とか。そうそうそう。いいっすね。
じゃあ、こんなところで。
はい。ちょっと長くなりましたが、多少も15分程度なので以上です。では、また来月よろしくお願いします。
お願いします。